作劇ネトラジ、皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます、熟成のアイホベクです。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が、創作の観点から様々な話題を取り上げ3分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる熟成の皆さん、お願いします。
はい、夏になり山に登って脱水症状を起こした海田です。
はい、眠りって大事だなと思いました、船木です。
祇園祭りで何よりも暑かったのは、暑いものは人混みだということに気づきました、高尾です。
今日は電電タウンに、観光に行ってきました、達也です。
SN 担当殿です。
では今回の雑談、皆さん夏の予定はいかがですか？私は関東の方になんか文学館巡りに行こうかなと思ってるんですが、
おお、交渉、私はまあまた山に行って遭難を楽しんでくるかと。
僕は祇園祭に行ってきたんですけど、あの伏見稲荷になんか宵宮祭りが、元宮祭りがどっちかな、忘れたんですけど、でそこで毎年僕超あの鳥居長にして戻り長に超人がバッと並ぶんですね、うんうん、それをいつも見に行って、でそれでいつも夏の思い出終わってるんですよでだから今から何しようかなって言って、お祭り行ったしなと思って、
うん
うん、
そこで8月 の、 あの上旬にある金沢映画祭ですよ。
なるほど。あ、行ったの？
あ、うん、あの今年はあのクトゥルー関係の映画を集中的にやってくれるので、まとめて見れるいい機会なんですよ。だから、うん、あの3日間全日程フル参加します。
おお、うん、すごいですね。
そして中山先生の UFO 会談もやります。
おお、楽しみですね。
という CM も入れつつ
それでは中山先生、よろしくお願いいたします。
はい、神奈川映画祭失礼いたします、中山次郎でございます。はい、あ、トロコだけか、今度は。そうか、
いや、あの実は私も行きますよ。はい、
こだけいや、でもね、この夏はあの割と忙しいので、はい、授業がね、一回飛んじゃったりとか、飲み会がないという珍しいパターンが押し寄せようとしておりますが、はい、稼ぎ年なんで、ね、夏に稼いだったと冬死んじゃうんだよ
去年の夏も忙しかったりしたもんね。
去年は毎日やったかね。
ですね。
通勤したもんね、うん、前の初めて通勤しました、一回の休み、しかも休みなしだったよ今年はまあそうでもあれだけど、スケジュールがタイトなんです今年は。なんかしたけど、
まあ去年も去年でタイトすぎて合併が夜中の3時になったっていう話もあります
ね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。あれから10年か、
早い。
あんまり進んどらんなそうか、その時には100が生まれたんだって。え、進んでないじゃないか君
申し訳ありません
では今回のネトラジのテーマはシーカ、まあ和歌とかポエムとか歌ですね。歌といえば誰もが聞いたことのあるシーカの代表格といえば童謡でしょうか。ではピチピチタプタプランランラン北原白秋のものが有名だったり、お正月などに百人一首で遊ばれたことがある方も多いのではないでしょうか。皆さんは教科書などいろんなところで見かけて印象に残ったし、あるいはお好きな歌とかおありでしょうか。
百人一首はあのあれでしたね、あの絶対中学校の時にまあ大会やってましたよ、年に一度は必ず冬で。
せおはやいわにせかるろたきこ
それです。
懐かしい
ですね。
私はあのさっちゃんの歌がすごい印象に残ってますね。
さっちゃんはね、
さちこって言うんだ本当はねなんですけど、あれがなぜかあの花子さんで取り上げられてて、さっちゃんが夜に来て足切っていくらしいそれが怖くって覚えてますね。
なんかカゴメカゴメも怖いっていう気がするね、
うん
うん、僕はあの定番ですけど、あの谷川俊太郎先生の、あの20億光年の孤独。 という、まあ、宇宙をテーマにした詩があるんですよね。で、当時の宇宙の広さは20億光年ぐらいだと思われてたからそういうタイトルになってる。今はもっと広いということになってるんです
けど、宇宙の詩で言うと宮沢賢治とか。
あーハードル高いですけどね。
俺は青、まあまあ、俺は、まあ、青山幸雄さんかな。
というと、
銭のないやつ、俺のこれ。俺もないけど死んだ。いよいよ青い空、白い雲、そのうちなんとか。なるだろう。いい歌ですよ、君。
歌の歌詞は言っていいんじゃないですか。まあそうです。
歌でしょ、うん、今のシーカーじゃないですか。うん。思い込んだら、ね、試練の道をっていうのも
ね。個人の星じゃない
ですか。みんな思い込んだら、あれを込んだらって思ってたら、思い込んだらをこう弾いてね。思い込んだらやね、それは、みたいな。込んだら、みたいな、ね、そう思ってたんですけど。まあ、いろいろとね。はい、何やったっけ。
なんか、死って、ちょっと意味が捉えにくいというか、
うん、
なんか、カッパラッパカッと、カッパラッパで。
カッパラッパカッパラッパとって散ってたんですよね。
もう意味ないやんと思いつつ、もうなんか、心の中に残ったりとか。そうですね、あとなんか不思議な擬音擬態をって、うん、高原千代のサークスは言わん言わん言わん言わん、なんか普通そういう表現しないのにそういえばそうかもしれないブランコ、うん、意外な感じ、
うんうん、まあ、100人衆やったらあのなんだっけ最近なんか僕思い出とかないんですけどなんかちょっとブームになったのかな映画されたじゃないですか、
ちはやぶる、
うん、あれでなんか100人衆に興味持たれた方も結構いらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
まあ、僕自身は100人衆はやったことないです
っていうか覚えられへん、
覚える気な、
覚えろっていう課題が国語で出るみたいな、
覚えさせられたとこっ
ち、そう
そう、千早冬は落語に出てくるけどね、
からくれない未熟部、未熟くるとはですか、うん、おからくれないからってやつですね、
からくれない未熟くるとはとはなんですか。全くあの本部やってんやん。よくわからんけど。はい、何やったっけ。
百人一首とか短歌って、なんかどうしても恋ってが歌われたイメージが強いですよね、うん。恋の歌が多いですね、うん。なんか平安時代とかも、とりあえず恋しようと思ったら和歌が作れないとできないとか。
うんうん、まあ、源氏物語なんてそうじゃないですか。好きになった女性に歌を。歌ってそれをいかに返すかっていうね、教養がいりまんねん、教養が、
うん、
昔の平安とか暇やったよな、歌うぐらいしかないやろな、まあ、テレビもねゲームもなんもないですからね、うん、歌読むしかなかったんでしょうね、うん、あの結局とこのなんかセンスかなんかでこうなんか書いててね、きっと感じぐしゃってね、感じこしようと思ったら黒青って生まれない明るいないしみたいなやったんちゃうかな。
でも短歌でいうと五七五七七でちょっと長くもなく短くもなくぐらいが、日本人のこの行為伝えるにはダラダラと書くより良かったのかなとかちょっと思ったりしますね。で、詩は日本でいうと短歌なんですけど、現代だとやっぱり先ほど言ってた谷川俊太郎さんとかよくなんか街中で見かけやすい間光とかちょっと口語で自由みたいな感じもありますね。でやっぱりその童謡とかも身近なんですけど、やっぱりその10代ぐらいにこの思いの丈をポエムで書いたりして
ましたね。
どうやったかは、ね、
絶対書けません。誰もみんな私は分かってくれないって。
恥ずかしい。僕はその段階踏んでないんですよ。詩は作らんでもすぐ小説にしてました
も
ん。ポエムいわゆるそういうポエムは作ってないんですよ。
なんか私もなんかポエムとか小説にその中学ぐらい興味なくて、なんか ひたすら因数分解とか楽しんでたんですよ。でそう考えるとやっぱりこの後から思い出して何やったんやあれやみたいな精神状態に何か創作を残したかったなみたいな、なんか舞い降りた打天使
もう青春時代にね、あのまずワブワブとね死に行くんですよ。そう死に行くんですよ。で、あ、これは俺の心情と同じだとか言ってこう泣いたりするんだよ。これはきっと彼女のことを言ってに違いないとか勝手に思ってね、妄想するんですわ。だから死が好きでずっと行く人ってどっかに悩んでるじゃん。俺は思うけどね。俺はなんかそういう段階なかったのよ。死にそんなに関心ないってことなかったんだけど、うちの妹がいまして、妹に死をなんか歌った男がいたらしいんだけども、起床って言って、振り寄りました。どうなの起床っていうのは。
キモいですね。どっちか
やっぱキモい、やっぱり。
はい。
なんか、そういう人たまにいて、私は文学部出身だったんですけど、なんか、女の子で、こう、好きな男の人ができた時に、ちょっと短歌を作ったから、添削してほしいって、この教授に言いに来た女の子がいて、周りで、いや、それはダメだろ、みたいな人に止めて、あとまあちょっとミュージシャン目指してる系の男の人が、君のために曲作って撮ってきましたみたいな。
大村さんしか出てこないですね。映画の評論家の。
あれは映画作るんやろ。
いやなんか歌を作りますよねすごく。で奥さんになられた方にもだいぶ歌われてましたけども。
やっぱこ
の気持ちと思いましたね。
やっぱりもうやっぱり恋愛って相手ありきなんで、相手の人に例えば和歌の好きだなとか、曲いいなっていう気持ちがないと、
あまりともそんなん、ね、初めのデートで君和歌好きかい和歌山出身ですけどそうじゃなくて、なんかわけわからんなるような気がするんだけどね。
なんかそういう感じの趣味の人が集まった婚活パーティーって今ありませんか？
なんか聞いたこと
ある。ありますよね。
なんかそれでもうほんまに結婚したカップルとかも
いると思います。
婚活でなんか詩を読んで変化とかしてます。
あの同じ趣味の人ばかりが集まるタイプの婚活パーティーっていうのがあるんですよ。それでいろいろ各ジャンル各設定いろいろあるの。かなりあるんで、多分そのうちの一つとしては、
ありますよね。
詩短歌俳句ぐらいは。まあ短歌俳句とかやったら別に何歳になってもいい趣味じゃないですか。
なんか短歌とか俳句だとあらかじめこの音の数とか火を入れますとか決めてあるんで書きやす
い、書きにくいんです
けど、まだこうきちっと形になるかなっていう感じなんですけど、もう自由詩とかなるとなんか生まれながらのリズム感みたいなのないのかけないのかなって。
私が好きなタレンダー三等家先生とか、
はい、
あの田原町先生とか、そういう感じですね。
ドデイズとかは知ら
ないのかな。一応お客の意味では
ドデイズ、あれいい本でんで、あれ
も
いい本でんで、あれ、
だから長いその小説とか自由詩とかは難しいけど、短歌俳句みたいに短いやつだったら作れそうみたいな感じで、創作の出発点としてそこから入る人っていうのは多いらしいですけど、
ね、すいません、私かもしれないです。
そうです、あなたです。
はい、でも私入選したことがあります、ちゃんと。はい、
すご
いです。はい、そうです。はい、
階段とか階段はか、
やられてる方がいらっしゃいました、長崎で。はい、
要は怖いか怖ないかやないけど、
字
余りじゃ怖ーって、めっちゃ字余りやし使われへんし怖ーみたいな。
なんか階段の独特の硬いのリズムがこう五一五になってしまうと、なんかそっちになんか行ってしまいそうにな
る。ああ怖い、あれが幽霊、ああ怖い
なんか怖いって、うまいみたいな感じになりますよ。
暗闇に女が一人、お化けか。
なんか先ほどからこの歌の歌詞とかはなんか 死に入るんかなみたいな話題がちょこちょこ出てはるんですけど、そもそもその例えば古事記とかに収められている歌とかはもう宴会とかで歌った歌かな、音楽付きでと思ってるんですよね。もう音は失われたんでしょうけど、だったら歌詞もやっぱ歌だなとは思います。その古事記出たついでで言うと、古事記まとめ本みたいな感じって分かりやすくていいんですけど、だいたい歌省かれてるのがなんか残念かな、うん、例えば何ですか、いざ違う違う、佐野が
役も立つ
だよね、最初に出てくる佐野が歌歌った、しかもなんか館できて嬉しいわーいみたいな、うん、歌歌ったみたいなのを含めてなんかやっぱ古事記あげてほしいなとか思ったりしますね。
あの歌はよくできすぎてるから後世にできた歌じゃなかろうかっていう説もあるけどね、
うん、確かになんかこの古事記編纂してる時になんか流行ってた曲でこれ使えるやんみたいなのを始めただけなんでしょうかとか、
歴史編纂ピンクレディ入れるのも
ピンクレディじゃなくて、あの悪友先生ですね。
悪友先生じゃ分からんねえな、ピンクレディ、まあ、サウスポーとかね何の話してんね俺
古事記だと、例えば山本たけるが死ぬ時に歌歌いすぎ問題に死にかけろそんなに歌うの、なんか例えば松があったら、君がもし僕の従者だったらこう剣を授けてうんぬんとか、こうあの時あの剣を枕元に置いてくるんじゃなかったとか、ずっとずっとあヤマトがもうすぐ見えるのにとか言って、そんな歌えへんやん。
冬あれだからヤマトが行き足りないとこにこうなんか吹きがれる
もう一回言うてください、もう一回聞こえへん聞こえへん、いやあんま言うないですよ、もう一回言う
でやってそれで行き足りないね、じゃあこれはって
もうそれだったら山と帰ったらいいやん。
出ないか、誰が記録残るね、死んでんねんで言うた人間だから誰も残したなあれ、
変な書き残さない
みたいな、厳しい編集編集型の人間やちょっと実際はちょっとあんまり見こらしくないですわそれ、もっと普段もっといいのを言って、全然電話こんのようなよし最後の子役ですからな
あ、あかった、いやいや、もうこれで勘弁してもらえるんで、
おじさん
残るんですよこれ、もっと足りない、これから日本の国民があなたの死を聞いてお触れくださるというために、そうかってわかる、私は言っていいと言うんだ
でもそれを美しい小説にしたのはやっぱり中島敦の三月記やと思う。
あれ
もあの人の意識を失って虎になってしまう前に自分の作った詩を残したいって言ってこう、あの伝えるっていうシーンがね、やっぱりいいところですよね。
もうなんか元になった漢詩だと、なんか立長でしたっけ、主人公の名前忘れちゃったんですよ、
はい、
元の詩だとなんか人妻となんか恋愛してめっちゃ書いたのエピソード省かれてるんですけど、やっぱ省いた方がいいんやろ、熱いやるなみたいな、なんか別にしちゃったんですよ、すごくです
でもまあ、セリの中にも紙幣が出てきたりしてね、あだけのあれもあったりして、まあ、割とだからそう、やっぱ神様と死というのもやっぱり、なんかね、あるのかね、やっぱり神様を読むというか、神様が読むのか、うん、いろいろあるみたいですけどね、うん、なんか、あれになっても、詩はあれになって、ゲマトリアみたいな、なんかこう、字をこう、変える、字の位置を変える分なんか違うものになるから、
あ
すごい驚々しないようになるかも
読み込まれてる植物がどんな意味持ったとか考え出すと不甲斐ですね、
なんかあれ
古代古事記、古事記は私話していいのかなと思うんですけど、例えばあこの天皇が女の子くどくどくにこのカニはどこから来たのかなとか、そういう歌ってたら、それ女の子くどくときに言うとか、なんか女の子は山菜摘んでたら、そんな山菜摘んでないでなんかヤマトに一緒に暮らそうやみたいな、そういうのを味わうのも古事記の楽しみかなと。なんかもっと古事記とか万葉集とか、万葉集もその貴族とか王族じゃない人たちの歌が載ってて、本当に逆に言ったらこう その貴族とかのもののためじゃなくて本当にその農民の人とかいろんな人が歌えた時代なんだなって分かっていいかなと、
うん、農民の人歌ったのかな平安時代とかって。
平安時代
忙しいか
ったんちゃうかなってるんですけど、なんか歌っても残らないんですよね。なんか流行歌みたいなのはあるみたい
な、まあ人形書かないでもなんか言ってたか、盆踊りになって残ってるかもしれないの、そんなんて。盆踊りの歌詞ってやっぱ 村の人たちが作ったのかな、よくわからんけど、地元の盆踊りあるやん。
あ、月が出た出たですか。
え、そんなの撮ってるの。あ、そうか、
はあ、うちそんな
九州やもん な長崎やったっけ。
いえ、あの全国的なもんだと思ってました私。
そう、え、どこの町って言ってるの。月が出た出たって踊ってんの今。
踊ってると思うんですよ
今。何とかやったっけ、
あの今はそうだ、
そのだ、時が出たってやってるの。
やってます。
参考物資だね。
そうなの、
参考物資だ。
それは単に盆踊りの時によくかかっている音楽というだけのことであって、
地元の盆踊りのあるはずやで、ね、
あったんか。
あんま意識して聞いてないですね、そういえば。
まあね、
うん、そうなんや。
いや、盆踊りだとなんか明らか最近作ったよなみたいな、木の皮温度みたいな、そういうの
を。ああ、最近はキックフィーバーの方が出てる。川内温度経ってるか。さては、やってね。そっか。まあ、盆踊りでもあんまり参加しないからね。この辺も地元でどこでやったか知らんしな。都会になるとそうなのかね。
まあ、8月になったらどっかでは絶対やってますけどね。
花火と、まあ、セットで。
やってますね。
あと歌っていうと時世の句なんかが
時世の句
嫌だな
あ、の時世の句、
戦国武将はこんなん読んだねみたいな、
時世の句は
有名なんは、なんか本当かどうかわかんですけど、梅雨と落ち梅雨と梅にしみたいな、
何話のことは
何話ね、
あの夢のまた夢、
ああ
れ俺好きやの、何話のことはまた夢、ま、あの私もそういう気持ちでいるから、何は大好きですから、
なんか武将の性格もわかりですね。例えば黒田官兵衛だったら、なんかこの人満足して死んだんやろなって、その息子の長政やったら、うん、安楽の空ってもうやっと楽になれるわみたいな感じがですね、うん、こう見たり好きですね。江戸時代の時世の句もなんかちょっとグラグラしなんですけど、死刑になる前の時世の句とか読んで、その死刑執行する役目の人が、この死にゆく彼らの最後の思いは死にたい、死にたいからってこう一生懸命歌を勉強したんですけど、結構いいなと思ったりして、
片岡正雄総長という菅野プリズンで処刑された方が呼んでる時世の句がちょっと流せるのよ。国破れ罪人となり死ぬ組は世界平和の悔いとなるなり、いい詩だと思いますね、はい。
江戸時代だと社会風刺盛り込んだ教科とか、
煩悩を振り分けにして西の旅っていうのは5代目諸葛師匠の自伝があって、で6代目が煩悩を我も振り分け西の旅、西の旅は西の裁縫浄土へっていうのが諸葛師匠の最後をやってみると、鶴瓶さんによれば、いやうちの師匠の最後は馬場したいやっていう、馬場したいうんこしたい昔のあの三平師匠の時世の句、最後の句は何かやったら、もう意識なかったんで、三平師匠、三平師匠、してください、三平師匠、名前を言ってください、加山雄三ですそれが最後だったいやーね、やっぱ話が違うな加山雄三です死んだら、もう閻魔大王、お前タイムで持ってやがるよ林が三平やろ、どう幸せやろ何の話だろう、まあそうね、時世の子ね、
はい、
そう、現代でも結構詩がちょこちょこと売れてまして、うん、数年前なんですけど、なんか100歳の詩人柴田豊さん、
ああ、
くじけないでっていう、うん、2冊合わせて200万部の大詩、詩集で200万部ってかなりすごい、
うん、すごいね、ありえへんね、そんな
詩集って何千部らしいけどね、
そうそうそう、何でも一体ええ方や
ろ、あ、そうなんですね、
そうそう、何百部とか、そんなや、
このやっぱ励まされる系詩がいいのかなとか、うん、あと未だにまた言うんですけど、張りまくられてる相田みつおさんがもうやっぱどっちかというとなんかポジティブ系かな、
うん、
なんかお店のトイレとかに貼ってあります
、ああそうそうそう、
なんか教訓名ってね、なんか、うん、人生の教訓みたいなことを言ってはるやん、
今の時代なんか励まされたい方が多いのかなとか、
励まされたりだから、ちょっとなんか応援してほしいというか、ちょっとお前踏ん張れやみたいな、もうちょっとやろうみたいなのをなんか、あれちゃう、言葉を待ってんちゃう、まあ、言葉は言霊ですからな、うん、
今インターネットが発達してきて、ネット世代の詩人さんの最果て大使さんとかも、例えばブログから出てきはった人で、若い女の人で、そっから本を出してもう1万冊以上で、うん、これもまたやっぱ詩で万いくのすごいなとか、うん、あとは現代のネットとかスマホとかそういう語彙を取り入れたやつとかもあって、結構詩も現代でも生きてる
んだ。最近だからコンパクトにはなってきて、なんか出版社も言うてますけどね、なんかもう長い本が売れへんなってるらしいよ、
うん、
かといってまあこういう詩の歌が、詩の本が売れるとも限らんねやろうけど、でもまあどっちかっていうとそうなっていくのかな。今あれやんか、だから文学全集は読まへんけど、文学全集の中のなんか言葉とかさ、名台詞とかさ、うん、そんなんをやたら読んでる人はいるやん、だからその本は読んでへんねんけど、そのセリフだけ覚えてるような人がいるやん、あれも普通に使っちゃう。
カラオケのメドレーみたいな感じで。
カラオケのメ
ドレー。入ってる音があるんですね。
カラオケ俺行かへんからな。
それでは音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。昨夜ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見、ご感想など、サイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かございますか？
実はね、間なんとかの詩が大嫌いでしてね。
ポッポリティ
ブ。あれ見たらね、言われるのは分かっとらんばけーってベリってやったことがあるんですよ。というわけです、
はい。昔やってた詩吟、ちょっと見直そうかなと思ってます。
兄が音楽やってるんで、その時のなんか歌詞 のノートみたいなのあるんですけど、ちょっと時間帰る時にちょっと覗いてみます。ちょっと楽しみで。
はい、と、俳句だけじゃなくてもっと自由に書こうかなってちょっと思いました、はい。
昔14歳のハローワークという本が流行りましたけれども、あの中に詩人という項目があるんです、
うん、
で、詩を作って生活していくことは昔は難しかったが、今はもっと難しいって書いてある。
昔あれだの、アルスラ・アリスさんな、僕 あの知り合いの推理作家、アリスラ・アリスさん、まあ、アリスラ・アリスさんも創作塾と兄弟塾みたいなのがあって、うん、創作塾ってをやったんですよ、ね、でそこに ある塾生が、私は詩人になりたい、うん、実践になりますって来た時にアリスが渡したこと、もう壊れへんでって言ってありました。はい、中山翔は、対談を、うん、ライブを、8月たくさんこなしますので、ぜひぜひ、ネットで調べて、ホームページ、大関町のホームページに載ってますので、ぜひ来ていただいてですね、いろいろ勉強していただきたいなと思います。はい。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。